マルコの福音書13章1節から13節。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあ、なんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。すると、イエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですが、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。また、それが皆実現するような時には、どんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに話し始める。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私ことそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また、戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは身の苦しみの始めです。だが、あなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私の家に総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証をするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ、引き渡された時、何と言おうかだったと案じるには及びません。ただその時、自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく、聖霊です。また、兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また、私の名のために、あなた方は皆の者に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。本日は、以上の聖書箇所より、イエスの告別説教1、終末の印というメッセージを、
じゃあ一言お祈りをして一緒に御言葉を味わいたいと思います。天のお父様、本当にふさわしくないものですけども、御言葉を語らせていただきます。主が今日あなたを礼拝するためにあなたの言葉を聞こうとやってこられた一人一人の心に言葉を語りかけてくださるように、しもべを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日今読んでいただいたマルコの福音書13章ですね、これはですね、イエス様がこの世における、人生ですね、この地上での人生における、最後の説教と言われています。この後ですね、イエス様は大祭司とかに捕まって、そして十字架にかけられて死んでいくわけです。マタイの福音書の最初5章にある三条の説教が最初の説教だとするなら、このオリーブ山の説教っていうのがその最後、特別説教というふうにも、言われているわけです。今日はその最初の部分、5節から13節ですね、5節から始まるイエス様のこの話の中の13節までをご一緒に見たいと思います。告別説教ですから、イエス様が本当に最後にですね、これだけは伝えておきたいという思いを持って語られた内容であります。では少しですね、最初に内容を見ていきたいと思います。もう一度ご一緒に一節を、13章一節をそれぞれの訳で結構ですので、声に出してお読みしたいと思います。3、はい、
イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあ、なんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。
弟子の一人がですね、驚く言葉から今日の言葉、聖書は始まるわけですね。ここで驚いているのは宮です。エルサレムの神殿を見て驚いているわけです。このエルサレムの神殿はヘロデ大王という人が作ったと言われていますね。まあ作ったんですけども、そしてその大理石として一番大きく使われているのがですね、長さ13メートル、そして幅6メートル、で高さが4メートルもある巨大な一つの石がですね、柱として使われていたようです。このヘロデの作ったその宮殿、ごめんなさい、宮殿で神殿ですね。これは当時の世界でも有数の建造物だったそうです。世界中からこの建物を見にやってくる人もまあいたわけですね。そのような巨大な石を使った巨大なこの立派なですね、神殿を見て弟子がまあ感嘆を漏らすわけですね。ガリラヤの田舎から出てきた人にとっては驚きだったわけです。2節ご一緒に。3、はい。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエス様はここで、この大きな建物のその石がですね、崩されないでそのまま残ることはないって言ったんですね。つまり神殿がどんなに立派に見えてもそれは永遠ではないっていうことです。やがて崩壊する時が来ますよっていうふうにここで言うわけです。イエス様による神殿崩壊の予言であるわけですね。実際にこの数十年後にこの神殿はローマのこの軍隊によって崩壊することになるわけです。まあ、そのことをイエス様はここで予言されるわけですね。それでは3節と4節ご一緒に。3、はい。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。今日から始まるイエス様の告別説教ですね、何回かに分けて一緒に見ていきたいと思っていますが、この内容はこの弟子たちの質問に答えるという形で語られているわけですね。その弟子の質問というのはいつそういうことが起こるのかということと、またその前兆はどんなことがあるんでしょうかという二つの質問にイエス様が五節から答えていくわけです。今日ここで押さえておきたいことはですね、これまでの12章までの神殿の中での話というのは全部この民衆に向けて語られていた話だったということですね。もちろんその中には弟子もいるし、またパリサイ人や律法学者たちもいたわけですけども、基本的にはトータルの人、クリスチャンも、クリスチャンでない人にも語られていた教えであったのに対して、13章からのお話は、この4人ですね、ペテロとヤコブとヨハネとアンデレという、イエス様を信じます。イエス様に全部捨てて、ついてきます。という、この、まで言ったらクリスチャンですね。クリスチャンに向けて、個人的に、密かにっていうのは個人的にという意味ですね。個人的にイエス様が語られた、もうこの後自分は死んでいく、最後にこれだけは知っておいてほしいという内容。これが13章5節から37節までの内容であるということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでは5節、6節ご一緒に。3、はい。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。 私の名を名乗る者が大勢現れ、私とそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。イエス様がこのどんな前兆があるんですかという弟子の質問に答えた第一の印、それは偽キリスト、偽預言者が現れるということですね。そしてたくさんの人を惑わすことをしますよということをここで語るわけです。続いて7節8節ご一緒に3、はい。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。イエス様が言われた二つ目の印、それは戦争、そして、争いですね。そして地震や飢饉といった自然の災害が起こりますよということをここでイエス様は予告されるわけです。実際にね、今私たちもそのような世界に生きているわけです。それでは9節ご一緒に3、はい。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証をするためです。イエス様が言われたですね、その前兆、終わりの日のその印、その第3は迫害ですね。迫害が起こりますよということです。この8節までのこの印はですね、クリスチャンでもクリスチャンでない人にも起こるこの印ですけども、9節からのこの印はクリスチャンに限った内容ですね。クリスチャンだけは迫害を受けますよということをここで語っていくわけです。少し飛ばして最後の13節をご一緒に3、はい。また私の名のためにあなた方は皆のものに憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。まあ、みんなの人から憎まれるというこの迫害について9節からずっと語られていくわけです。そして最後に、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます、というふうに、まあ、一旦ここでイエス様は締めくくるわけですね。これが今日聖書が語っている内容の、まあ、全容というかですね、内容であります。イエス様はここでこういうことが起こりますよ、でもあなた方は最後まで耐え忍びなさいということをここでまず言おうとしているということですね。また来週から14節以降ね、詳しく見ていきたいと思いますが、今日はこの耐え忍ぶというこのことについてですね、まあ、3つのことを私自身がね、教えられた3つのことをお分かちしたいと思います。まず第一に、今日の聖書の箇所が私たちに語っていること、それはですね、私たちにとっての本当の危険とは何なのかということを聖書は教えています。いいですか。今日のこの5節から13節に記されている内容で、まず私たちに聖書がですね、訴えかけていること、それは人間にとって、ちょっと言い方があるならクリスチャンにとってって言ってもいいかもしれないですけども、とって一番危険なこと、言い換えるなら重要なこと、本当に心配しなくてはならないことは何かということを教えています。答えは先に言うと、それは最後に書いている救いですね。救いを失うことが私たち人間にとって一番危険なことなんだということを聖書は今日語っているわけです。人を惑わす人が現れるでしょう。確かに私たちは惑わされやすいです。また 戦争が起こります。確かに私たちは戦争によって身の危険を覚えること、今もね、タイで紛争というかデモが行われていて死ぬ人が起こっているわけですけども、まあ、もっとひどいこの戦争が起こる、そして私たちの身の危険が迫るかもしれない。しかし、それが本当の危機、危険ではないっていうことですね。さらに、9節から記されているように、迫害が起こります。その迫害は非常に厳しいものかもしれない。しかし、その迫害が本当の危険なのではないっていうことです。今日、聖書の箇所が教えていること、そういう迫害や飢饉や地震や戦争や惑わしといった様々なこの問題、それが本当の問題、危険ではないんだということです。一番あなたが気をつけなくてはならないこと、よろしいですか？それはあなたの救いを失ってしまうことだということです。この時ですね、弟子たちが何を気にかけていたかということをちょっと先にここで考えたいと思うんですね。弟子たちはイエス様がこの建物が崩されずに残ることは決してないって言ったんですね。それについてこのオリーブ山に場所を移して密かに尋ねるわけです。何を尋ねたか。いつそんなことが起こるんですか。その前兆はどんなことがあるんですか。彼らの心配っていうのは、神殿が壊れてしまうかもしれないというのが心配だったわけです。それで尋ねたわけですよね。彼らにとって神殿が壊れるっていうのは、自分たちの信仰のそのアイデンティティを失うこと、あるいは自分たちのその拠り所を失う、自分たちのその住む国が滅びてしまうということを意味していた一大事だったからですよね。私たちにはそういうものはあるかどうかわかりませんけど、皆さんそれぞれあるかもしれないですね。自分にとってこれが奪われてしまうならば一大事だっていうこと、それがもう心配で心配でしょうがないということがあるかもしれません。この時弟子たちが本当に気がかりだったこと、それは神殿が壊れるって一体どういうことだろうかという心配だったわけです。それに対してですね、イエス様の答えは全く別な切り口だったわけですよね。イエス様はここで神殿の死の字も言わないわけです。出てこないわけです。気をつけなさい。何に気をつけるのか。あなたを惑わす人に気をつけようって言ってるんです。神殿が壊れることを気をつけようとは言ってないわけですね。神殿は壊れるかもしれない。しかし、あなたが本当に心配しなくてはならないこと、それはあなたの霊的な命が失われることだということです。あなたのその生活スタイルが失われること、あなたの今のその環境が奪われること、あなたが大事にしているそのものが奪われることをあなたは心配するのではなくて、あなたが本当に心配して守ろうとしなくてはならないもの、それはあなたの救いであるということを今日聖書は私たちに語っているわけです。この惑わすってね、5節6節で出てくるこの惑わすっていう言葉は誤って導くっていう言葉ですね。羊飼いがその一匹の羊がこの99匹の群れをですね、間違ってですね、さまようという言葉と同じ言葉がギリシャ語では使われています。惑うというのはそういう意味ですね。迷うということです。天国にどうやって行けばいいのかわからなくなってしまうということですね。実際にこういう偽キリストというのはこの2000年間たくさん現れてきて今もいるわけですよね。そういった惑わしに気をつけて、あなたが救いを失ってしまわないように、戦争や飢饉や迫害によって慌てて救いを失わないように、迫害によってイエス様を捨ててしまうようなことがないようにと今日聖書は私たちに忠告している わけですね。第2に移ります。今日私自身がね、教えられた2つ目のこと、それは今日この聖書の箇所はですね、私たち教会の役目というものを教えているわけです。私たち教会に与えられたこの終末に生きる教会の役目が記されているわけですね。さっきも言いましたね、これはイエス様の遺言ですね。特別説教ですね。もう顔と顔と合わせることないので、最後に弟子たち、この4人の弟子たちに特にこれだけは知っておいてほしいと思っていることをここで書いているわけです。語っているわけですね。その内容は何か、それはあなた方、教会、まあクリスチャンと言ってもいいでしょう。クリスチャンの集まりは、このことを大事にしなさいということです。一つ目は、気をつけなさい。救いを失わないように気をつけなさいということでしたけども、今日ここで第二に教えていることは、あなた方のその使命、役割についてですね。短く、四つのことですね。ここから覚えたい。もっとたくさんあると思いますけども、4つ挙げたいと思います。まず1つ目は、5節に記されているように、惑わされないように気をつけるということですね。クリスチャン、教会は偽物に惑わされてはならないということです。これが教会の役目であるわけです。惑わされている人々を惑わされないように注意していくということ。また惑わされてしまった人たちを助けてあげていくということですね。なぜなら、クリスチャンだけが、教会だけが本当に正しいことを知っているからです。そしてクリスチャンが一番よくこういう偽キリストが現れて惑わすんだということをよく知っているからですね。だから私たちは黙っててはいけないわけです。偽キリストに誤って迷わされている人たちを助けていかなくてはならないし、そのようなところに陥ろうとしている人に警告を発していかなくてはならないということですね。簡単に言うなら、天国に行く道を私たちが一緒に歩んでいるわけですね。その時、偽キリストが現れて、こっちだよ、こっちだよ、こっちに来れば天国に近いよっていうわけです。私たちはそういう人が現れることを知っているわけですから、いや、そっちに行ってはいけない。A 君、こっちに戻ってきなさいという役目が教会にはあるっていうことですね。第2、それは、慌てないっていうことです。戦争、自然災害ですね。人災と天災ですね。ここで書かれているのは、戦争や飢饉や地震が起こると書いているわけです。なぜ書いているか。私たちがそのことを知って怒っても慌てないためですね。慌てないっていうのは心が狼狽するという意味の言葉ですね。動揺するということです。私たちは、教会はこのようなことがあることを事前に知っているものとして慌てないで、言い方があるならば落ち着いて主に信頼するということですね。イザヤ書に書いてますね。立ち返って静かにすればあなた方は救いを得、落ち着いて信頼すればあなた方力を得るってね、書いてますね。実際にですね、まあ皆さん中にもいるかもしれませんが、ノストラダムスの大予言ですね、1999年が終わる時には世界は滅亡するっていう、その予言を信じてですね、もうなんていうか貯金を全部下ろして使い果たした人がいるわけですね。またエホバの証人のこのジョセフ・スミスとかですね、その歴代の指導者たちが何度もこの年に世界は終わりますって予言したんですね。その言葉を真に受けたアメリカの人が多かったですけども、アメリカの人たちは自殺した人もいましたね。仕事を辞めた人もいましたね。でも何度もそれは嘘だっていうことがバレてきたわけですね。世界はまだ続いているわけです。私たちは慌ててはいけないんですね。世界の終わりがいつ来るか、それはわかりません。必ず来るでしょう。しかし、私たちは戦争や飢饉が起こっても、またそういう預言者が現れて、この日に終わりますよ、と 言われたとしても慌ててはならない。また慌てふためく人を、君ちょっと落ち着くようにとね、なだめていく、そういう役目が教会にはあるということですね。3番目、それは最後まで教会に与えられた使命というのは耐え忍ぶということです。13節にね書かれているように、最後まで耐え忍ぶということです。聖書はクリスチャンが別に忍耐しなくたっていいんだよ、救われたらもうそれで忍耐は必要ないよとは教えていないっていうことですね。少し、お開きになれる方は一緒に見たいと思いますね。ルカの福音書の21章19節、新約聖書のルカの福音書21章の19節、ここありますね。ちょっとお開きになって申し訳ないですけど、お読みします。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます、ね、あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。これは何も人が言った言葉ではなくて、イエス様が言われた言葉ですね。忍耐が必要だということです。ヘブル人への手紙の10章30節をあります。あ、ごめんなさい、10章36節ですね。こうあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。忍耐が必要だって聖書は言っているわけですね。最後に黙示録の2章10節を見たいと思います。黙示録2章10節、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう、ね、聖書は今日の読んだ箇所以外にもですね、何度も耐え忍ぶこと、忍耐することを私たち教会に求めています。私たちは耐え忍んでいかなくてはならないということですね。クリスチャンになって困難があってですね、そこから脱落していく人にですね、忍耐を励ましてやっていく、そういう役目があるんだということです。最後に教会の役目4番目はですね、10節に、今日の聖書の箇所の10節に記されているように、福音を述べ伝えなくてはならないということですね。これが教会に与えられた役目です。ご一緒に10節声に出して一緒に読みたいと思います。マルコの福音書の13章10節3、はい、こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければならないということですね。これが終末に生きる教会の役目です。イエス様が死んでいくその前にですね、ほとづけたその大事な役目ですね。あなたは福音を述べ伝えなければならないということです。大事なことは福音であるということですね。教会が述べ伝えるもの、それは福音であるということは、すなわち福音以外の何者でもないということを言ってますね。よろしいですか。教会は福音を述べ伝えるときに教会なんですよね。教会は教会のこの建物の立派さを伝えてはならないということです。教会はこの教会にいる人間の素晴らしさを伝えてはならないということですね。教会は何か大きなイベントをして、そのイベントの素晴らしさを伝えてはならないということです。教会というのは何か、それは福音を伝える場所だということです。教会とは福音を伝えるために 召されてるんですね。よろしいですか？福音です。自分たちの素晴らしさではないわけですね。自分たちの力強さではないわけです。自分たちの魅力ではないわけです。教会にはこんな魅力がありますよというのが、教会が与えられた使命ではないということですね。教会が与えられている使命、福音を伝えるんです。あなたに与えられた福音を語るんです。福音を証しするんですよね。福音とは何ですか？福音とは、こんな私でさえイエス様が救ってくださったんだっていう、その感動ですよね。こんなに惨めで貧しくて盲目で足りないこのものを、どんなにイエス様が愛してくださっているか、そのことを伝えていくことですよね。自分がこんなに頑張ったから自分は神様に救われたんだ、こんなに一生懸命やってるから神様は祝福してくれてるんだっていうことは、福音でも何でもない自慢ですね。時々そんな証を聞くことがありますけども、それは証ではないわけです。こんなに貧しい私に、どんなに惨めで憎まれて嫌われて当然の私なのに、神様は愛してくださった、許してくださった、私はこの神様を感謝します、信じます。それが証ですよね。それが福音ですよね。皆さん一人一人がイエス様を信じた時に掴んだ福音ですよね。それを伝えなさいって言うんです。それを証するのが教会であるということですね。もちろん事前授業必要でしょうね。平和のために活動することも必要ですね。病院を作ったり学校を作ったり、世の文化にですね、貢献していくことも必要です。しかし一番しなくてはならないこと、それは福音を伝えるということ。福音とは、こんな罪深い私を神様が許してくださった、愛してくださった、見捨てなかったという恵みですよね。それを私たち教会は託されているということ、今日イエス様の言葉としてですね、覚えたいと思います。ちょっと長くなりました。最後、3つ目に、今日最後に教えられたことを短くお分かちして終わりたいと思います。最後に9節と13節ですね。9節と13節ちょっと飛びますけども、もう一度ご一緒に声に出して読みたいと思います。3、はい。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。13節。また私の名のためにあなた方は皆のものに憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。今日この2つの箇所でですね、共通して言っていることがあります。それは、なぜ私たちクリスチャンは迫害されるのか、どうして私たちは、教会は人々から憎まれなくてはならないのかという理由が記されてますね。その理由はたった一つです。それは私のゆえって書いてますね。13節では私の名のためにということです。同じこと言ってますね。つまりイエス様のために私たちは迫害されるんだということを、今日聖書は私たちに語っているわけです。私たちの性格のためではないですね。私たちの人格、私たちの行い、私たちのその何かやったことをですね、人付き合いが悪いとか、あんまりカラオケに付き合いがないとかですね、そういう時にも証拠をあげないとか、そういうことで私たちは迫害されるのではないっていうことですね。私たちが迫害され、人々から憎まれる理由、それはたった一つ、私のゆえにです。イエス様のゆえに、クリスチャンは迫害を受けるんですね。どうしてなのか、どうして私たちはイエス様のゆえに迫害を受けるんですか？最初に戻りますけども、私たちはイエス様を失ったら救 救いを失うからですよね。私たちにとって救いはただイエス・キリストしかいないからです。だからこの世はこの世に働く敵はですね、私たちからイエス様を奪い取りたいんです。私たちからイエス様さえ取ることができたら、私たちを骨抜きにすることができることをよく知ってるからですよね。だから迫害するんです。私たちが人格的にちょっと問題があるから人々が攻撃するんではないんです。私たちがイエス様を信じてるから、イエス様と共に歩もうとしてるから、そんなことを何としてでも阻みたいと思って、あの手この手で議会に引き渡したり、鞭を打ったり、王たちや総督たちの前に立たせたりして迫害するんではないでしょうか。12節には、兄弟は兄弟に死に、私父は子に死に、私と書いてます。これは最も身近な人からも迫害を受けるということですね。自分の最も身近な同胞、仲間だと思っていた、親しいと思っていた人たちさえ、私たちはイエス様の上に憎まれるということですね。それはなぜか、それはイエス様の救いが私たちにとって唯一の拠り所だからです。敵はそのことをよく知ってるからですね。江戸時代に踏み絵というのがありましたね。これ本当によくできてますよね。もっと違うことをしてもよかったわけですね。しかし、まあ当時の江戸時代の人々の背後に働くサタン、敵はよくわかってたわけです。クリスチャンにとってこれだけ取り除けばこちら側の勝利だっていうことをよく知ってたんです。それは何か、イエス様との関係を壊すことです。イエス様との関係を壊すことができれば、どんなに教会生活していたって、どんなに宣教活動をしていたって、どんなに献金を集めていたって、それはもはや勝利でも何でもなくなるわけです。その人から救いは失われているわけです。私たちクリスチャン生活にとって、今後毎週ということですけども、最も大事なこと、それはイエス様との関係を持つことです。イエス様と共にあることですね。この例えも何度も言いましたけども、私の友人の牧師が教えてくれた例えですけども、岩貝という貝がね、岩壁にあります。その岩貝は生まれてから死ぬまでたった一つのことしかしないで死んでいきます。その岩貝が何をするか、それは目の前の岩にただしがみつくっていうことで、人生その貝は終わっていくんですね。私たちクリスチャンもまた司会ですね。私たちクリスチャンが何をしなくてはならないのか、他にもやらなきゃいけないことあるかもしれないですけども、これだけは失ってはならないもの、それはイエス様にしがみつくっていうことです。私を離れてはあなた方は何もできないからですってイエス様言われました。私を離れてはあなた方は何もできないから、イエス様を離れたら私たちは枯れてしまって、やがて火に投げ入れられてしまうからです。救いを失ってしまうからですね。私たちにとって一番大事なこと、それはイエス様にしがみつくことだということ、イエス様と共にあることだということです。敵はそのことをよく知っているので、私たちから何かしてイエス様からですね、私たちを引き離そうと働きかけてきます。それは迫害であるかもしれないし、惑わしであるかもしれない、いろんな方法がありますね。あのヨブという人もいろんな苦しみで神様を呪うようにサタンに攻撃を受けたわけです。私たちもまたそのような攻撃を受けているわけですけども、今日13節に書かれているように、最後まで耐え忍ぶその信仰、イエス様にしがみつく信仰を失わないようにしたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、どうかここに集ったお一人お一人が死ぬまでイエス様から離れることがありませんように、そして私たち教会に託されたあなたの使命、惑わされず慌てず耐え忍び、そしてあらゆる民族に福音を述べ伝える その使命を全うすることができるように、聖霊なる神様が私たち一人一人を助け導いてください。このしもべも語ったように生きることができるように、どうか憐れんで助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。